小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生に天から降りてきたものをテーマにお話ししていただきましたね。
そうなんですよね。日本の昔話っていうのは天との交流っていうのいろいろ語られていてね。で、天へ上がっていくのは男の人が多くて、天から降りてくるのは女の人が多いというね。大体そういう傾向が言えるような気がして面白いですよね。で、今日はね、やはりその自然との交流の一つとしてですね、僕らにとって身近なその草花ね、草花と人間の話っていうのを聞いていただきたいと思うのね。前にも月見草の嫁っていうのをご紹介したと思うんですけどね、あれは男がとてもいい声で孫歌を歌う。で、それに惚れた月見草が嫁さんになってきたっていうわけですよね。だけど、男の方はそれが月見草だってことは知らないもんだから、で、ある時草を買ってきたら、その中に月見草が一本入ってた。で、おい、綺麗な月見草があったぞって声かけたら、女房が倒れてた。で、自分は実は月見草だったんだって、あなたにの声に惚れてきたんだって、そこで初めてわかるわけですよね、男にとっては、というその悲劇的な終わり方するのね。これなんかもね、一方ではすごい綺麗でしょ、孫の歌も綺麗、から月見草の花も綺麗、綺麗な話なのね。だけど最後はどうしてもやっぱり人間と植物ってのは境界ははっきりしているという、その厳しい世界を語ってるわけですよね。
切ないですね。
そういうのがね、やっぱり日本の昔話のあちこちにあって、今日聞いていただきたいのはね、アジサイの花って言われてるんですけどね、アジサイって梅雨時でしょ、だからすごく水がこういる、水をたくさん吸う草だと思うのね、花だと思うんですけど、こんな話しますよね。ある村におじいちゃんとおばあちゃんが暮らしていたと。それで、ある時その日照りが続いてね、田も畑も枯れてしまった。で、そんなある日に綺麗な若い男がそのおじいちゃんおばあちゃんのところに訪ねてきてね、水を飲ましてくれと。で、死にそうに喉が渇いてるので、水を飲ましてくれというもんだから、おばあちゃん水枯れの時期ですからね、大事にしていた水をその柄杓に汲んで飲ませてやった。そしたらとても喜んで、で、お礼言って帰っていった。で、それからまだ日照りが続いていた。ある日またそのこの間の綺麗な若い男が訪ねてきて、もう死にそうに喉が渇いてるから飲ましてくれと。で、また柄杓で飲ませてやった。だから喜んで帰っていった。で、やがてその日照りの時も終わってね、で、秋になって冬になって、で、辺りはもう雪で覆われたと。で、その頃おばあちゃん病気になって何も食べられなくなってしまった。で、ある時そのおばあちゃんがね、おじいちゃんに声をかけて、じいちゃんじいちゃん、俺は山桑のいちごが食いてって言ったとね。山桑のいちごって、これ新潟の話なんですけども、おそらく山の野生の桑の実だと思うのね。ドドメなんていうところもありますけど、それクワの実のことだと思うんですよ。で、山クワのイチゴが食いてえと言った。だからじいちゃんは、そんなこと言ったって、この雪の中に山クワの実なんてあるわけねえと言って、どうしようもないでいたら、そこへこの間の綺麗な若い男がまた現れて、じいちゃんじいちゃん、ばあちゃんが山クワのイチゴを食いてえと言ってるそうだなと。俺は実は、アジサイの花なんだと。で、水枯れの時にばあちゃんに水を飲ませてもらって、やっと命が助かった、ありがたかった。で、今お礼に俺が山桑のイチゴを探してくるからなと言って雪の中へ入っていった。で、しばらくして手に山桑のイチゴをいくつか取ってね、来て、雪の中だからこれしかなかったけれども、ばあちゃんに食わしてくれと言って帰っていった。で、じいちゃん喜んで、それをばあちゃんに食わしたら、ばあちゃんたちまち元気になって、また二人で幸せに暮らしたっていう話なんですね。で、これってね、不思議な話で、アジサイの花っていうから人間になる時には女になりそうなんですけども、男になってるんですよね。そこがちょっと変わってますよね。 でしかも綺麗な若い男ってこういう言い方です。
いいですね。
いいでしょう。綺麗な若い男ね。うん、男に綺麗ってあんまりつけないと思うんだけどさ、綺麗な若い男なんかイメージありますよね。はい、でそれがね、実は俺はアジサイの花なんだって打ち明けたっていうのね。
うん、美しいですね。
ね、綺麗な話よね。うん、それでお話としてもとってもちゃんとできてるんですよ。一度目まず水飲ましてもらって、二度目また水飲ましてもらって、三度目はその山桑のイチゴを食いてっていう時に現れて、三回ちゃんと現れているんですよね。うんうん、あのお話としてもきちんとできてるのね。でこれはね、実はまだあんまり知られてない本なんですけども、三好さんのざっと昔という自費出版だと思うんですが、はい、新潟の方がね、出された本なんですよ。でこれはね、僕全国で昔話大学っていうのやってるんですけどね、新潟でももちろんもう古くからやってるんですが、その受講者の一人で野上千恵子さんとおっしゃる方がね、まあ、中年の女性ですが、その方が、まあ、新潟ですからその田舎に行くとね、今でもまだ語り手がいらっしゃると言って、あるおばあちゃんのところへ通ってるんですっていう話は前から聞いてたの、うん、それで今も続けてやってますよって時々聞いてたんですけど、それがやっと本にまとまりましたってこの間送ってくださったんですね。こんな厚い本、そう4センチぐらいの厚い本ですけどね、はい、新潟日報の出版部って書いてあったから多分自費出版だと思うんですけどね、その冒頭にそれがこの今の紫陽花の花ってのが載ってたので、で僕は今特にその自然と人間の関係に興味がありますのでね、はい、この話も衝撃的に嬉しかったな。うん、綺麗な話だと思ってね。
ねえ、しかもね、花が男性にっていうの
は珍しいし、ね。そうなんですよ。いいでしょう。ね、それ、ね、新潟ってね、今でも昔話の語りの伝承がね、細々ですけども続いているところなのね。うん、それで、新潟っていうのは、水沢健一さんという小学校の校長がいらしてね、その方が県内ずっとくまなく歩き回って、たくさんのお話を集めたんですよ。うん、ですから新潟っていうのは戦後の日本のその昔話を集める先駆けだったのね。で水沢さんの功績なんですけどね、日本で一番たくさん昔話が集められたところ、うん、でその後みんなあちこちで昔話の集める作業は進みましたけど、うん、トップを切ったのが新潟だったんですね、うん、で田舎の方にもやっぱりまだそのお話好きのお年寄りがいらっしゃるみたいでね、うん、それでいいことは野上さんも新潟市に住んでらっしゃるんですけども、都会に住んでらっしゃるけれども、そういう田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんを訪ねていって、でお話を聞かせてもらうっていう作業をあちこちでこう続けてらっしゃる。でこのことってね、おそらくその語った三好さんっていうおばあちゃんにとっても生きがいだったと思うのね。
そうですよね、
田舎のおじいちゃんおばあちゃんにとってね、昔話っていうとかっこいいけど、実はこんなのは嘘っぱなしじゃないですかね。ぶっちゃけて言えば嘘の話で架空の話ですよね、うん、で価値があると思わないんですよ、うん、よくね言われるの、よく田舎でおじいちゃんおばあちゃん、俺の知ってるこんな話がね、そんな価値があるとは思えなかった、であんたらが来て録音させてくれなんて言うから、うん、そうか俺の知ってる話も録音する価値があるのかななんて初めて分かったということはよく言われるんですね、ですからそういう意味でこのおそらく三好さんっておばあちゃんもそんな自分の知ってる話がね、価値がある話と思ってらっしゃらなかったかもしれない。だけどそれを都会に住んでる女性が行って、で、聞き起こすことによって、こうやって一つの本になって、うん、財産になったわけですよね、うん。日本人の共通の財産になったわけでしょ。うん、素晴らしいですね、うん。で、そのことはね、どうも僕の見るところではね、今新潟の例でお話してるけどね、新潟だけじゃないんだよね。うん、結構あちこちでね、まだこういう語り手がいらっしゃいますってことは聞きますよ。
あ、そうですか。
うん。去年かな、宮崎県のね、西米良村に呼ばれて行ったことがあるんですけど、その時はまあ僕が講演するっちゅう話で行ったんだけど、行ってみたら、その集まってくださった14、15人のおじいちゃんおばあちゃん方が、俺たちも語ってるんだっておっしゃるわけね、うん。だったらそれ聞かせてくださいよって言って、結局お話の交流会みたいになっちゃったんですけどね。
そうですか。
うん、お話いくつか聞かせてもらったの。いらっしゃいますよそういうのね。でただそれをどうしていいか分かんないというね感じがあってね、価値があるものと思わないもんだから、なんか立派なものにしなきゃいけないと思っちゃってね、立派な冊子にするとか、立派な標準語で書かなきゃいけないっていうふうに思って、それができねえから俺の話はあんまり価値がねえっていうふうに思っちゃう、 危険性ってあるんですよね、うん、そうじゃなくて逆ですよね、うん、昔話っていうのは土地の言葉で語られて、そしてもうほんの小さな話でも実際におじいちゃんおばあちゃんが語ってらした、家の中で語ってらした、それが大事なんですよね、うんうん、立派な本になってっていうのはそれはもう結果であってね、実際には語られているその場が大事なもんだからね、うん、おじいちゃんおばあちゃんが語ってくださったらいいと思うな、うん、そして同時にその都会の今ストーリーテリングやってらっしゃる方いっぱいいるんですよ。ストーリーテリングって英語で言っちゃうの僕変だなと思ってるんですけど、要するに語ることですよね、うん、お話を語るっていうことがいっぱいいらっしゃるんで、そういう方々が本から聞いて覚えていらっしゃるわけ、皆さんね、うん、それもちろんいいけれども、本当は本からだけじゃなくて自分の身近にね、実はそういう昔の話知ってるお年寄りいっぱいいると思うんだよね、うん、そういう方から直接聞いたらもっとすごいいいですね。
そうですね、
もっといいですよね、うん、でね、実際にそういう方いるんですよ。今まで気がつかなかったけど、自分の年取ったばあちゃんが考えてみたら、自分が子供の頃おばあちゃんに聞かせてもらったと思い出があって、で今聞いてみたら結構覚えてたね、うん、で今でもその断片的だけども話してくださるっていう、そういう例も随分聞きますからね、うん、意外に、ね、お話なんてね、意外に残ってるもんですよ、あちこち、
うん、でも今この時代だからこそこう掘り起こしてたくさん残しておきたいですね。
そうそう、もう全くそうですね、本当にほとんど最後の時期でしょうからね、うんうんうん、だから諦めないで、その身近な方、身近なおじいちゃんおばあちゃんで案外してらっしゃる、でしかも別に立派な話じゃなくていいのよ、花咲かじいとかの話じゃなくてね、狐に騙された話とかね、お団子の名前忘れた話とかね、そういうのでもいいんですよね、っていうかそういうのが昔話なんであって、そういうものをね聞いてくださるといいなと思うし、聞いて記録してくださるといいと思うな、
うん、そうですね、うん、昔話ってこう庶民の話だったり、そうそう、生活に密着してるからこ そ, そ, う そ, う そ, うそう面白いんですよね。
そうなんですよ、密着してるからね、うん、で至る所にねこう細かい自然観察が入ったりするわけ、うん、前回お話したあの星の話なんてのも ね,
ねいいですね。
そうでしょう、あの星空からの自然観察から生まれる話ですよね、うんうん、そういうふうにね、昔話っていうのは本当細かいところに僕たちの先祖のね残してくれた宝物が入ってますからね、うん、そういうものを聞いてくださるといいなと思うな。
今日は小沢先生に昔話における人間と花々の関係をテーマにお話ししていただきました。アジサイの花っていうタイトルですか、う
ん、いいですね、アジサイの花、そのものズバリ、
うん、やっぱりこれもアジサイの花を観察して生まれたお話なんでしょうね。
梅雨時でしょ、アジサイがね、色ついてくるのは、うん、だから水をうんと吸って育ってるあれなんでしょうからね、はい、植物なんでしょう、そういう時期にアジサイの花っていうのをお話になったし、喉が渇いてしょうがない、うん、死にそうに喉が渇いてるっていう男が言って水をもらうというね、うん、そこのとこはやっぱり自然観察から生まれてるんでしょうね。
そうですね、うん、さて来週はどんなテーマで、
今度はね、まだその自然との結びつきの続きとしてね、もう一つ風ね、
風もあるんですか、
う
ん、
風がありますね、うん、でこれもいろんな面白い話があるもんだからね、そういう話聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。